川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。前回、はい、同窓会ラッシュって話をしましたよね、
はい、
でちょっと今日はね、そこから延長線上にあることを、まあ、結構鮮明に思い出したというか、まあ僕が思い出したというか、僕は自身は割と思い出ははっきりとそこは思ってたんだけど、周りの同級生がこれって誰がやったのみたいな話になったんですよ。誰が、まあ、仕掛けたのとか、はい、っていう話になってたらしくて、で俺って言った話を一部の人は知ってたんだけど、でだんだん鮮明に、ああそこまでやったな、ここまでやったなって思って、それがね、思い出していくにつれ今と変わんないねっていう感じを思ってて、ルーツじゃないけどさっていうようなことがちょっとあったので、はい、今日のテーマいきますか。
今回は市川隆の仕事の原点は高校3年生の文化祭にあった、そのきっかけとなった出来事とはというテーマです。
はい、ですね、中学校はハンドボールをやってました。むちゃくちゃ練習とか、もう休みがほぼないわけですよ。だから同窓生とも知らないで、遊んだ経験、記憶もあんまりない。で、まあ、勉強した経験、記憶もあんまないんだけど、ハンドボールばっかやってました。で小学校はね、なかなか近所の友達としかだいたい遊ばないじゃない。で高校時代の3年生の文化祭、なんで3年生かっていうと、1年生2年生までは僕は演劇部にいたから、文化祭でお芝居をやるんですよ。まあそれって別にその文化祭のためにやってるわけだけじゃなくて、大会がある、県大会みたいなのがあるんですよ。それの同じやつをやるので、それが大体ね、すごい今思うとさ、1時間ものの舞台なんだよね。1時間ものの舞台に ずっと出ずっぱりで、ね、具体的にあんまり思い、まあぼーっとは覚えてる。で 4回、1年生の秋、2年生の春、2年生の秋、3年生の春の なんか大会みたいなのあったのかな、4本出た。2年生の後半の時かな、その1時間の出ずっぱり、2人ぐらいしか登場人物いなくて、ずーっと喋ってて。っていうのがあったんで、そんな文化祭で何かクラスで出し物した記憶はないんですよ。やっぱり忙しいから。っていうのがあって、高校3年生だと引退するわけよ。引退してて部活動を引退して、高校の文化祭がまあ9月か10月かかなにあって、で夏休み割と学校行って、それの準備とかをほぼやっていて、それは大学落ちるよねっていうのがやっぱり明確にあって、でそれは何をやったかっていうのがねあって、何をやったって、こんな話したことあったっけ。
ないですね。
想像できる、高校の文化祭の出し物ですよ。クラスで何でもいいから言ってみ。
何ですかね、お化け屋敷とか。
ああ、そういう系ね。
はい、
違います。ちょっとイベント系ですかね。イベントというか、こうなんていうの、見せ物みたいな感じです。
カラオケとかですか。
ああ、それはまだね、カラオケが流行ってないという、カラオケ自体があまりなくて、まあ、大学時代にそれはカラオケの走り的なことを文化祭でやりました、うん、誰もやってない時期に。でその高校時代何やったかっていうとですね、はい、高校がですね、まあ、今はもうかなり建て替わっちゃったんで、その中庭があったんですよ。校舎の間に芝生があって、で何がきっかけでこれをやろうかと思ったのは、実は全然記憶は定かないんだけど、結局何をやったかというと、プロレス
それはすごい。
これがね、なんでなんかね、でそれを同窓会の時に女子の同級生といろいろ話して、なんか女子からは人形劇をやろうみたいな話が出たらしいんだわ。お前覚えてなかったんだけど、その時に、いや人形、もう演劇部にいたじゃない、人形劇なんか面白いかとか思ってたところも多分あるんだよね。でその時全日本プロレス、ジャイアントババアがもう全盛期は超えて、その下のジャンボ鶴田とかって知らないかもしれないけどね、タイガージェットシーンとか、ファンク兄弟、あとミルマスカラスみたいな覆面でっていうの、ちょうどね、日本テレビ、だから新日本じゃなくて全日本の方ね、テレビ朝日系じゃない方がテレビでプロレスやってたんですよ。で僕自身は別にプロレスファンでも何でもなかったんだけど、やっぱりなんだかんだ目にする機会があって、なんかプロレス面白いよねって話になったんだろうね。でもプロレスをやるっていう風に決めたんだけど、その時首謀者なんですよ私は。多分誰かの企画に乗っかった記憶はほぼないんですよ。で私 が言い出して、で私が何やったかというと台本作ったの。全部
台本を、
要するにシナリオを全部作って、あれってプロレスって本当になんていうの、自由にやったら怪我するから、もう完全にここは何を何の技をかけてっていうのを全部最初から決めて、でそれのための訓練をして、でもすごいよ、ブレンバスターっつってちゃんとこう背中に全部背負って後ろにバーンって倒れたりすることも全部やったのに、本当に何ていうかな、頭から落とすなんとかやつの危ないからやめたんだけど、
はい、
それを全部テレビで、当時ビデオなかったよね、研究して、で全部技の名前を覚えて、で技のやり方も全部覚えて、でちゃんと、でやっぱりプロレス見てて私が思ったのは、これ全部絶対仕組まれてるぞと。大相撲 の地方巡業みたいなもんですよ。あれ絶対どこにも八百長じゃないけどさ、もうなんか決まってる感じしないあれってと思うと、プロレスだって本気で戦ったらあんな絶対5分も10分も持たないし、せーのとか言って、だってリングにロープにかかって送られて跳ね返ってくるじゃん、
はい、
帰らなきゃいいのに、帰るじゃん絶対、それでキックされるじゃんと思うと、絶対ショーじゃないプロレスって。でまあ最終的にどっちが勝つかも大体決まってるじゃん、いい方が勝つじゃん。で場外乱闘だって何のために場外乱闘してんねんみたいな話になったりするじゃんとかさ、で審判だって2人タッグを組んでやったりするじゃん、その時に違反のことをやったりしてるやつを見てみないじゃない、でおーってやってる、あの指さしてほらほらってやってたりするけど、っていうのがずっとこう見てて思ってて、でこれはショーだから面白いなと思ってプロレスをやろうという話になりました。でそれをね、で僕はですんなりやったかっていうと、まあすんなりではなかったんだけど、なんかねやっぱ誰かが言ってたのは、先生にそのプロレスの話、なんかね去年か僕が行けなかった学年の同窓会があったんですよ。その時にプロレスの話が出たらしい、この3年5組はプロレスをやったと。でそれでその時に担任の先生はもう多分お亡くなりになってるのか知らないけどいなかったわけだけど、その時になんか関わった先生がその同窓会に来てて、その時にその先生がなんかいろいろ学校を説得してくれたらしいっていう話があって、で確かに俺行ったような記憶あるんだよね、そのなんでプロレスなんかやるんだみたいな、前例のないことやるんかみたいな話になって、
危ないですね、
危ないでしょ、だから全部ストーリーを組んで脚本を作ってこういう安全対策も全部やってやりますよっていう説明をしたような記憶が急に蘇ってきたわけで、それで何ヶ月かのだから高校生活の夏休みも含めてそこに青春をかけたがゆえに大学は落ちましたけど、まあそれはいいんですよ。でニューヨークにねマディソンスクエアガーデンっていうですね、マディソンスクエアっていうプロレスの聖地なホールがあるんですよ。まあ海外不動産の仕事やるときにマディソンスクエアの近くで泊まって、うわここがマディソンスクエアかって思ったりしたんだけど、その看板を自分でベニヤ板買ってきて組み立てて、でスプレーとかでシューってマディソンスクエアガーデンこう掘って全部シューってやって、俺これ一人で作ったの、俺
すごいですね、
せっせと。でも出演者の人間は言ってた、あの体格のいいやつ、野球部のやつとかになりたい、で練習をやるよって言ったし、確かにね教室で練習してた、マットとかで、でこの技は危険かなとかさ、この技は大丈夫だなとかやって、だんだん練習まで全部やってって、多分脚本全部作ってて、でそれはねこの間その同窓会行った時に、これは誰が脚本作ったのみたいな話になったらしくて、で俺が行った時にそう俺って話したら、あそうだよねみたいな話にやっぱなって、でやっぱりね、そのでリングってどうやって作ったかっていうと、学校の机あるじゃん、あれを全部こうまあ教室から持ってきて、全部こうなんていうの、ロープみたいなやつでこう全部縛って、なあ20個ぐらいかな、でその上にマットを、体育のマットを二重にしたのかな、こう引いて、で4本ポールみたいなやつあるじゃん、あれはどっかからその 木を、まあ、もらってきて、でロープあるじゃん、あれは本当自転車屋さんに行っていらないチューブありますかっつって全部もらってきて、それは手分けして、俺も行ったってやつがいたから、でそのマットを上から覆うやつはその前に体育祭があって、それの時に横断機を作ったんですよ、すごいナポレオンの絵みたいなやつを描いて、それは私やってないんだけど、でそれをもうマットの上から全部引いてリングにしようよっつって、だからちゃんとした大きさになってたんだよ。でそこで前座でギター弾いて、アリスかなんかのやつを歌ったよね、私ギター弾いてたけどみたいな写真が残ってるわけ。でもプロレスの時の写真がね残ってないんだよね、 あるのかもしれないけど俺は持ってない。でケチャップで血のりを作って、あの場外乱闘っつって、で頭ガーンって打ったらここでピシッてやって、あー血が出ましたとか言って、
すごい本格的ですね。で
やったその時にアナウンサーもやったわけで、私が全部シナリオも作ってるし、その時からだから声に自信があったから、演劇部だからさちゃんと発声もしてるじゃん。でアナウンサーやった、でリングアナってまたいるわけよ、あのほらまあプロレスわかんないかな、 よくさボクシングで赤くをねとかあるじゃない、
はい、
あれも自分でやったの。
すごいですね。
そんな声も出せるぜみたいな。だから結構ね別に裏方なんだけど結構目立ってたんですよ。でその時にあの後で同窓会で聞いたら女子 の同級生が私衣装を作ってたとかって言ってたから確かに覆面とかねパンツとかね作ってもらったかもしれない。でそれを学校に認めさせてやって、実はでもう俺感動してもう打ち上げの日泣いたもんね。それでバーッと盛り上がってこれは青春だと思って、でそっから5年ぐらい続いたらしいよプロレス。いや別にその次の年に何か伝授したわけじゃなくて、あのプロレスがすごく
良
かったからプロレスでやるっていうので5年間ぐらいは、まあ、5年で終わったのか10年続いたのか知らないけど5年は続いたって言ってたから、私はもう卒業してから一切行ってなかったから知らないんだけどそんなことっていうから。でだってね覚えてる、最初の頃は観客がいないんだけど、あんまで庭中庭じゃん。でも中庭ってその途中の通路とかから見えるわけですよ。もうと最後の方になったらもう満員ですよ。あれ100人じゃない、200人以上いたかもしれない。こんなに盛り上がってるところのイベントはなかったんです実は。で学校はもうすごお堅い学校だったっけ、質実合憲って書いてあってさ、そんなねやんちゃなことをするな、先生が多いんだから。そこの学校出て僕の同級生だって、ね、あの同じ学クラス 7割が学校の先生やってんだからいうのに、そういうことをやったというのがやっぱりすごく自分の中ですごく良かった。
素敵なことですね。
そうで大学に行って文化祭男になったの。俺あの運動部やってたんだけど文化祭が大学になると今度盛り上がるじゃん。で1年目は中国語の劇ですよ。それの監督をやりました私。あの演劇部だからっつって中国語はできないけどって言いながら、で大道具作ったりみんな の練習とかをやって、で2年目からはもうそれは やんないんだけど、まんじゅう屋さん肉まんとかさなんとかまんを手作りで作って1日1800作ったもん。俺もう死ぬかと思った。
業者みたいな感じですね。もうね
14時間ぐらいかかるんですよ制作で。もう同級生の家にそこで全部、その時に皮の作り方でそのあん中のね具は女子の誰かが作ったやつを持ってきて、はい、皮はそこまで小麦粉と何か重曹とベーキングパウダーなんかねサラダ油入れてこうやって散々こねて何個作ればいいんだって言いながら、でもいざこんなの売れるんかと思ったらバンバン飛ぶように売れて、だって肉まんなんかやってるとこないんだから。
そうですよね、あまり聞いたことないですもん ね
肉まんを手作りでやろうなんて、その衛生の問題は置いといてよ、今だとできないかもしれないけど。
できないですよね。
そんなことをやって、その翌年に おにぎり屋さんをやってでその翌年に居酒屋とカラオケ居酒屋をやったのよ。でカラオケ居酒屋がないのよその当時、今でいうスナックみたいなやつなんだけど、はい、これがバカウケして、でもあのお客さんいない時は従業員が歌ってたけどねずっと。だからそういうそのなんだろう、オリジナルな誰もやってないことをやりたがる傾向にあるわけ私。
発想がすごいですよね、
うん、好きなんだね。でやっぱそこは何かで新しいのひらめくんですよ。でまあはしょるけど、今のが海外不動産の仕事と私と同じような仕事やってますっていないからね。これはもちろん一人じゃできないじゃん。だからそういう仲間がいるし、その時の一緒にやった人間とは今でも続くし、それもその居酒屋系もその後5年からもうちょっと続いたんじゃないかな。今酒禁止らしいから、その酒を出すっていう行為自体が。でもその当時学校のやつでそれもなんかそこの場で酒出していいのかって議論になったんだけど、なんか強引に通したっていうのかな。だから文化祭はすごいよ私みたいな。
先生を説得するっていうのもすごいですよね。
それはほら今銀行説得したりするじゃん俺、はい、これでやりたいから金貸しませんかみたいな話言うじゃん。
でも原点ですよね。
原点ですよ。だって説得力あるもん私、あのそんな適当に喋らないから。だからそういうことをね、どこに原点あるんですか。突然降って湧いたのかもしれない。プロレスこれいないよね聞いてて。プロ高校時代文化祭でプロレスやりましたなんて人聞いたことないもん。
ないですね。
ないあの、まあ、今できませんよ危ないしそもそも。で昔、まあ、そこそこ許される時代だったからできたんだと思うけどね。いやでも本当に受けた。でその後のやつもイベントも結構だから、イベントにまあでもねプロになるとまたね次元が違うからさ、だからそういうことを仕事にしたいなって気持ちもあったけど、結局でもマンションの仕事やって、だからイベント得意だったもん。なんとか会とかさ、まあこれ大体そんな仕事だから外してやんないけど、そんな感じはあったかなって思うと、やっぱりね高校時代やってきたことが60になってまで、まあ、もっともっと生きていくっていう感じですかね。
なんか方向性に大きく影響してます
よ
ね。
いやしてますよ。でまたその話はさ次につながったりしてますから。はい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。